はい、どうも、お疲れ様です。
お疲れ様です、お疲れ様です。
どうした？
うん。なんで食ってんの？
ちょっとお腹減ったな、思って。
もう、またそうやって、まだなんか食ってる人ってレッテル貼れるそれ、
ね。いや、俺ね、意外と食ってないんですよ。
もう今食ってるやつが言うセリフじゃねえけどな、それな。
ちょちょちょ、待って。俺もいっぱい番組やってるでしょ、言うても。
言ってもね、
ね。
うん。
年間、だから100ぐらいは多分やってるんですよ。
そうね、そうね。
放送数という意味ではね。
うん、
食べてて10回ぐらいと思うねんな、俺。
10% 入ってんだ。
食べててもよ、でも。
食べてても、うん、あ、そう。
でもそれこそ1を聞いて10を知る的なね、解釈じゃないですか、それって。
まあね、まあね。うん。でもね、よく書いてみ、放送やってるにもかかわらず10回に1回飯を食ってるっていうと、多分食ってる人のレッテル貼られてもおかしくないとは思わないかね。
返す言葉がなくなりました。どうも、笹山です。
すいません、ガチすぎるツッコミで申し訳ございません。ヘコクです。
いや、今マジで、うん、真面目に、そうやわって思った。いや、その直前まで真面目に主張しててんけど、
うん、
確かになって思った。そらそうやな。
ちょっと味気がなさすぎるツッコミでしたね。いや、申し訳ない。
はい、そんな感じで。
ええ
ー。あ、前回途中から、私がですね、第9回と連呼してたんですけれども、
はい、
第8回でした、前回ね。はい。
そうでしたね。
誠に申し訳ありませんでした。
すいません。
丸坊主にします。
はい。まあ、お泊まりフライデーですな、それ。
はい、スイタンさんからいただいております。
えいへい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おととい聞いたポッドキャストに、
はい、
ラボ第3回、
お
ポ M の笹山さんと、ポ M は卒業しちゃったヘコークさんのラボだよ。なんとなく番組の方向性が見えてきた気がしたよ。
お
じゃあ、おやすみ、シャープ、おはよう。
タイミングよくコロンって言ったけど。
なんかちょっと、まあ、なんかどこにもやり場のない、このよくわからない、別に苛立ちでもなければ、特段喜びでもない、この感情がこう現れたみたいでね、マイクスタンドをこう思わず残影してしまいました。
残影してしまいました。ね、うん、ポエムって、ポエムなんだね。
そうですね、ポエムですね。
もう新しすぎるよね、ちょっとね。
そうですね、ドエム、ドエスの先ですよね、やっぱね。
ね、ポエム。
そうですね。
私って結構ポエムじゃないですか。
いやいや、ポポン S だよ、みたいなね。
もう薬品だけど、それ。それは医療品だけどね。
そういう感じの。
あ、そうね、それはポエムね、うん。聞き目なさそうだよね。
そうですね。
ね、ポエムだとね。ポポンで、ようやっとですからね。うん、
続きまして、
はい、
スイタさんからいただいております。いつもありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
おととい聞いたポッドキャスト2、ラボ第4回。
はい。
ラボ、マジウケる。すいません。以上です。
関係余っちゃったのかな、ちょっとね。関係余っちゃったのね、ちょっとね、マジウケるって言っちゃってね。
いや、もう謝罪でしょ。
ね、その後のちょっとその、気恥ずかしさも含めた謝罪でしょ。
いや、だからもう丸刈りにしてもらって、やっぱりね。謝罪するつもりがあるなら、やっぱりは。
なんでだから、お泊まりフライデーなんです
よ。いつも思うんですけれども、
うん。
スイタンさんは、まあ、ね、今、読み上げさせてもらった通りで、いつもこう、聞いたポッドキャストというので、こう、ナンバリングをしながら上げていってくださるんですけれどもね、ツイートで。
そうですね、そうです、ね。
いつもラボは2なんですよね。いつも一発目には聞かれてない感じがするんですよ、ね。
ああ、もういいじゃねえか、それは別によ。
これがね、なんかね、なんかあんのかな、みたいなね。
よくね、それ別に。
いや、別にいいんですよ、全然。
ヤッコさんの聞く順番ぐらい別によくない、それ
も。いや、別に全然いいんですけど、はい。
よくねえ、やつなんだ
けどな。全然気にとかしてないんですけど、はい。
よくねえ、切れ方してる。
全然いいんですけど、はい。第9回ですけど、はい。今日が第9回なんで、はい。自分間違ってたんで、すいません、はい。
もう頑張ろう、ちょっと。頑張ろう、もうちょっと。
いや、俺はでも、この番組が始まって、この9回放送までに、
うん。
ヘコークさんに2回ほど待ちぼうけ食らされてます。
やべえ。やべえ、返す言葉がね。申し訳ない、本当にね、もう。
いや、全然気にしないんでいいんですけど、はい。全然、はい。
やべえ、もう、ムカつくけど、謝るしかない感じがもうね、悔しいね、もうね。
はい、続きまして。
はい、はい。
天狗純平さんからいただいております。初めてですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笹山のセリフとヘコークのセリフと思って聞いてくださいね。
はい。
行くぜ、ヘコーク。おう、クロス、チェンジャー。 以上です。
あ、もう、あれだね。
KOF ネタですね。
そうですね。はい、バンダナか帽子かどの違いのやつですね。すね
まあ、僕はバンダナですね。
僕も一応バンダナ派なんですけどね。派閥としては。
いや、でもこの順番的にそうですから、やっぱりこう。
やっぱヘコークとクラークですからね。
聞いてる方全くわからないですよね、これね。
だけでいいんすか、これ。
これは権利の問題で、P です。はい。
まあ、間違いないです。
間違いないですね、はい。
間違いないですね。それそう、そうなっちゃいますね、やっぱり、
ね。そうですね、そうなっちゃいますね。
もう自然の摂理です、それは。
まあ、同世代ということで、反応してくださったわけでしょうね、多分、ね。
あ、やっぱそうだよね、はい、きっとね。クロスチェンジャー知ってんだもんね、だってね。
クロスチェンジャーは俺も正直記憶の片隅にしかなかったからね、これ。
ね、多分ね、98だと思うけどね。
まあ、そんな感じで、皆様も個性を爆発させて、またお便りくださいませ。ありがとうございます。
クロスチェンジャーよろしくお願いします。
ということで始めていきましょう。
はい、ラボ始まります。
はい、まあそんな感じで。
はい。
最近枕が長いよね。ほんとね。
長くなってきちゃったね。
長くなってきたね。まあまあ、これもまた、新しいことを始めると、不慣れに戻って、はい。行くと思うので。
すぐ本筋に行きたがるようになると思いますけどね。
今回が第9回ということで。
ね。
はい。
やっとこれ9回まで来ましたよね。
まあ、締めにかかる感じですかね。実験室的ね、放送でお届けしてきて、やってきて、一つ気づいたことがあるんですよ。
はい。
やっていくごとにやっぱりこう、その企画の完成形みたいなものがね、
うん。
こう、なんかちょっと感覚的にこう、感じていくとこあるじゃないですか。
おー、はいはい、うん、なんとなくね。
今回うまくいったな、うん、今回微妙やったんじゃないかな、みたいなね、変な話。
うん。うん。
ってことは、10回やっていくごとにそこをこう、実験してこう、実験に成功するっていう、そういう番組なのかな、っていうね。う
ん、あ、10回目にしてね。
うん、そうそう。まあ今これなんとなくで喋ってるだけだから別にまあ、はいはいで終わっていいっすよ。
いや、そうなん？そうなん？うん。まあけど10回でどうだったんでしょうかっていう感じでね。
いや、でも本当それはそう思いますね。うん。
うん。
iTunes もそういえばね、登録ができましたということで。
そうですね。
はい。もう皆さん登録してくださってるみたいで本当ありがとうございます。
本当ありがとうございますね。もう結構ダウンロードいただいてるみたいでね。
コメディーポッドキャストランキング、現在44位です。
はぁ、すごいね。
いやー。我々、大丈夫ですかこんなんで。
ね、ほんとね、もう、ほんと恐れ多いところはありますけれどもね。
あります。ほんとね。
ほんとね、もうなんで、まあ、ありがとうございますしか言いようがないけれども。
多分今、これ登録したてだから、ということで、こう、爆発的な、こうね、ランキング一応、いただいておりますけれども。ランキングとかあんまりこう、気にされるタイプじゃないと思いますし、そこはあえてこう、触れていこうということなんですけれども。
おー。気にしちゃうと、そう、なんかすごい、執着しちゃいがちになるじゃない、きっと。
なるね。うん。
うん、だから、あえて、見ないようにしてるっていう感じで気にしないようにしてるんですけどね。
あー、ってことは気にしてるんですね。
もともとはね。もともとは気にしちゃう方だから、 気にしたくないから見ないようにしてる。
ああ、でも俺も気にはもちろんするタイプですよ。うん。
あのね、気には したくなっちゃうからね、やっぱり見るとね。
まあ、僕はあれですけどね、気にしてる自分と、うん、気になるけれどまあいいかっていう自分と、半々というよりも両方ある感じなんで、
まあ、ね、
常に評価されてしまっている人間じゃないですか、言うたら。その、
まあそうね、
仕事がね。
うん、そういう職業ですから。
そう、職業的にそうやから、あれやねんけど。
うん。
うん、まあ、難しいですよね、基本的に気にしてしまうと。
そうだね。あんまりね、まあ、どうあってもなんかこう、まあ、それこそ1位になってたりとかしたら、それは確かに衝撃的にこう、すごい ポジティブになりますけど。
なるほど、なるほど。
まあ、それは、まあまあ、単純な話、無理な話であって。
でも1位まで行ったら逆にネガティブっていうかさ、怖ない、もう。
もう。
嬉しいよ、嬉しいねんけど、怖ない、なんか。
マジでってなるよ、
マジで誰が聞いてんのかわからない人がいっぱい聞いてるっていうさ、状態になるわけやん。
もうだって、まあ、わかんねえけど多分、ね、うん万人じゃないともういかないでしょ。
と思っちゃいますよね、少なくとも。
少なくともね。
怖え。
ほんとね、もう関係ないやつしかいないで、多分、うん万人って。関係あるやつの方がだってもう、目くそ鼻くそレベルの人数しかいないわけだから。
そうですよね。うん、まあ、関係ある人に対して目くそ鼻くそって失礼やな。
いやいやいやいやいやいやいやいや、もう、でも、それはその、一位をと、でも、何
いや、特に。
やべえ。
一応言っとこうって思ってたけど、特に。
あ、そうね。
いや、もう比喩やから分かるわ、と思って。
まあ、でも、たくさんあるのは、このね、もう、ちょっぴりって話ですからね。
まあでも、ほら、今一応44位でしょ。で、どうなんやろ、現在、6回まで配信してんのかな、確か。
そうですね、うん、そうですね、6回
なんで、今が撮ってるのが第9回なんですけれども、この9回配信時点でじゃあ何位ぐらいかなっていう想像してみようぜっていう。
意外に44位でしょ、今。
うん。
38位ぐらいじゃない？
おー、結構とどまってる感じの。
うん、ぐらいだと思うよ。よく言ってもね。
俺ね、
うん。
県外やと思う、結構。
現実じゃん、それ。リアルじゃない、それ。それマジレスじゃない、それも。
マジですやな。この間、新崎さんに聞いた情報ですけれども、はい、ネタにマジで返せると、マジレッサーっていうらしいですよ。
あ、そうです。僕、存じております。
あ、知ってました。俺、初めて聞いて、めっちゃおもろかったんですよ、それ。すげえなーって。動物みたいやなーと思って。
なんか、ね、もう、なんだっけ、AKB の女の子、誰か知らないけど、
はいはいはい、
その子がもう、強烈なまでにマジレスをするマジレッサーさんなんだって。
あ、そうなんですか。
うん、それで俺も知ったんだけど。
へ
ぇ、うん、マジレッサーね、マジレッサーって何なんだろうね。
まあまあまあ、なんか。
その辺の関しての話題に、ちょっとすごい触れたいところはあるんですけど、
はいはいはい、
まあちょっと長い話になるから、これはちょっと触れないでおきますけどね。
ああ、じゃあ触れれそうな、ホットワードが出そうな、日を選びましょう。
選びましょうか。
ヘコ能力で、ヘコエネルギーで、ヘコプラズマで。
なんでプラズマって。プラズマって何でも。電気絡んでてる。それもよくわかんないけど。
電気絡んじゃって。
よくわかんない。電気絡んでる。いけねえわけでもねえけど、じゃあ、2012年の、6月16日。
6月16日。
午後。5時。
17時。
55分。
55分。おー。なかなか新しい。
新しい。思いつきで。新しい思いつきでやって
ます。うおー。
ん？
行きましょうか。
はいはい。何すか何すか。
なんかわからへんな、これ。
何？
10位。
はい。
シャープ、ももクロ24。
ああ、それはあれだね。それはこの番組で話すやつじゃないやつよね、それね。
僕はちょっと正直本当にわからないんですけれども、
ももクロ24っていうのは何なんだろうね。
桃色クローバーの番組があるんですかね、何か。
あ、その、冠番組があるんだ。
あ、そうなんですか。
いや、知らない、全く知らない。
なんかあんのかなと思って。まあ、俺も全然わからないんですけれども。
ももクロ 24?
これあれじゃないの？ 24 時間放送してたんじゃね？この時。なんかそんなん書いてるわ。
24時間放送なんかしてたの？
見たいよ。
すごいね。暇なの？
いや、ピンポイントやで、でもこれ。6月17日になんかその、お疲れ様みたいなこと書いてるから。ちょうど6月16日にそれやってたんや、多分。
あ、放送中だった日なんだ。
もう奇跡やな、これ。
すごいね。
すごいとこ、貫いたな。
あ、すごいどうでもいいシンクロがあるんだけど。
はいはいはい。
6月16日って、俺の妹の誕生日なのね。
はいはいはい。
俺の妹の名前、ももがつくんだよね。
ももんが？
もも、そうね、もう、生き物違いじゃん。もう人間じゃねえじゃん、それも。ももんがっておかしいだろ、しかも日本人の名前で。
ヒドゥンガももさんですか？
うん。ヒドゥンガ、だから日本人じゃねえしな、それ。いや、生き物かどうかわかんない。日本人ってか、人間じゃねえよな、それな。
なんなんすか、じゃあ妹さんは。芋餅とかそういうやつ。 何？
芋餅。芋餅でもねえけどね。あの、ベタにあれですね、モンゴさんですね。
あ、すいません、言わしてしまって。
だって芋餅言われたらもう正したくなるでしょう、それはもう。
すいません。
正したくなるでしょ
う、
それは。
そうですね。ごめんなさい、ほんと。ほんとすいません。
いや、大丈夫だ、別に。
はい、そんな感じで、9位。
はい。
シャングリラ。
理想郷。
これも、また、いろんなパターンがあるって難しいですね、これ。
そうですね。ダブルゼータガンダムの主人公たちの故郷でもありますね。
そうですね。今ちなみに、現状のツイートだと、大阪のシャングリラというライブハウスのことが書いてありますね。
あ、ライブハウスもあるんですね。
あるんですよ。
アシッドブラックチェリーのシングルの名前じゃないんですね。
あー、それはもう全く僕わからないんですけれども、そういうのがあるんですか？
そういう曲があったんですね、ちょうどね。
まあ、新崎さんが歌ってた頃に理想郷っていう曲はありましたけどね。
新崎さんが作ったの、その歌。
そうです。
理想郷。
理想を今日をって歌です。結構僕好きやったんですよ。
理想を今日
を。新崎さんが作る歌はね、とにかくサビがわかりやすくてね。
キャッチーなんですよ。
そう、キャッチーなんですよ。
いいことじゃない。
いいことなんですよ。本当にいいことなんですよ。
わかりやすいということはね、決してね、悪いことじゃないですからね。
いや、そうですよ、本当に。
本当にね。
それはわかりやすくしようというか、そういうのがやりたいと思ってやる分にはもう素晴らしいことですから。
だからといってわかりにくいから、それが悪いのかということでもないけれど、ね。
ないですよ、そう。
どちらも決していい悪いって片付く問題ではないということは大事ですけど、
どちらかに立つとね、そういうことが起こってくるから難しいですよね、世の中ね。
はい、もう大人なまとめが入りましたけど、ね、
そんな感じで8位は、
はい、8位は
ファフナーという、
ファフナー、早急のファフナー、
そうですね、素晴らしい。
あ、
僕は知らないです。
僕の名前しか知らないですよ。アニメですよね。
アニメですね。ジャンルがアニメと書いてあるって、はい、今聞くとそう書いてありました。
ロボットのアニメだね。
あ、そうなんですか。
軽いロボットアニメとか、まあなんだろう。自信がないからあんまりこんな感じとは言えないけど、まあなんか女の子男の子が結構出てきてる中におまけロボットみたいな雰囲気のアニメだった気がするけどね。
ジッパー的なあれかと思
った。どういうことですか。
ファスナー的なあれかなと思ったんですけども。
そうです。もう完全に5時だけどね、それ。
素晴らしいですね。
あ、そう
ですね。物知りですね。
いえいえ、とんでもないです。
さすがグルメ三等兵ですね。7位は愛情です。
愛情ですか。うん、その今のグルメ三等兵って呼び捨てられ方には愛情はないですけどね。
何がいい、じゃあ、野良黒三等兵にしましょうか。
野良黒ってもともとそれよりでしょ、だって。
まあ、それよりってか、それですよね、完全に。
ですよね。
はい。
まあ、それはいいわな。え、3位野良黒じゃなくて、何だっけ、7位は。
7位は愛情です。
愛情ね、はい。難しいですね。こう、よく言うじゃないですか、愛って何ですかっていう。
はいはいはい。
ああいうのは、どうなんですか、やっぱ、なんかあります解は、そういったことに対して。
解
答えはありますか。
あ、僕ですか？
はい。
僕はありますよ。
お。
ありますけど、120% ここで言うことじゃないです。
あ、なるほど。あるってことを言うこともかなりすごい勇気のいることだと思うんですけど。
僕はありますね。やっぱ歌ってるんで、
あ、なるほど。
なんでしょう。基本的に愛情を歌ってますね、多分ね。
笹山流の。
そうですね、やっぱり。
なるほど。
ないですか？そういうの。
愛情とか愛とか
ね。なんか、わからないよなって言うじゃないですか。世の中結構。わ、うん、かるもんじゃないと思うんですよ。正直。別にそんな人それぞれやし、こんなもん。
そうだね。
そう。だから人それぞれっていう答えがあるけど、それが答えとしてではないから、
うん、
ややこしいんだろうなと思うんですけど、まあ、あるやろ、誰でもって俺は思ってるんですけど。
ああ、うん、そうだね。ある意味で、まあ、俺の中でのそういう、答えっていうのは、まあ、うん、なくはないけれど。
ですよね。そうそう。いや、なんか、そんなもんでいいんじゃうかなと思って、俺。
そうそう。いや、難しいよね。愛情だから、まあ、ちょっと違うんだけどね。
まあ、ああ、まあまあね。そりゃそうね。愛があるっていうのとはちゃうもんね。確かにね、
うんこう。優しさとかさ、そういう部分のものもあるじゃない、愛情っていうのは。
そうね、うん。
慈しみみたいなものでしょ。
ブッダですね。
釈迦ですね、もう。
じゃあ、そんな愛情の、リアルタイムツイート、一個見ましょう。
見ましょう。
セックスするから愛情込めて詰め切ったという。
あ、もう死ねえよな、本当に。そういうこと言ってない。もう高校生だろ、そんなこと書いてるの。
俺最近さ、うん、何やったかな、セックスとはみたいな連呼する歌があんのよね、優先が流行ってるやつで。知ってる？
知らない。
知らん？愛とは、何やったかな？愛とは、恋とは、夢とは、セックスとはっていう曲名やったと思うねんけど、確か。
すごいね。
で、なんか、
時代だね、
なんかそういう歌やね。愛とは、恋とは、みたいな。夢とは、セックスとは、みたいな。そんな歌やねんけど。
もう語呂悪いな、
もうなんか、鬱陶しいな、と思って。いや、いいねんけどさ、それめっちゃ売れてんのよ、でも、言
う
ても。
あ、そうなんだ。
うん。新人さんやと思うねんけど、確か。まあ、デビューシングルかなんかねんけど、多分。 最近さ、その一周してさ、下ネタとかを言うことが面白いわけじゃないよ、みたいなメッセージを言うことも増えてきたりとかもしてるし、
うん、
逆にさっきのそのツイートのように、別にそれが悪いとかじゃないですよ。だけどその、うん、そこにこう、耽美的な響きがあるって思ってる人があまりに多すぎる気がするんですよ、俺。
お、エロに対して。
そうそうそうそう。
あー、まあね、それは、
俺はね、基本秘め事だと思うんで、別に。
なるほど、ね。
言うことが恥ずかしいとか、別に思ってるわけでもないし、うん、思ってないといけないとも思ってないし、
うん、
でもなんか、ちょっとなんか出しすぎじゃねみたいなのはある。
あー、うん、なるほどね。まあ、まあ、あくまでも恥ずかしいことであるということは忘れないようにした方がいいけどね。
そうそう。というか、その、恥ずかしいことであるという共通認識があるから、いいわけでしょ、
うん、
ああいうのって
。うん。
その、それをこう、論じることも良くなるわけじゃないですか、変な話。
うん。
もうなんか、出しすぎやろ、と思って。飯食っててラーメンすすってんのにセックスとはって叫ばれても困るわ、みたいなさ。
そんなこと言ったら俺だってもう、スクール水着がいいですって言っちゃったような人だからさ。何とも言いようがない
ところ
もありますけどね。
どういうこと？
え？俺生放送で。
ああ、いや、放送とかいいでしょ、別に。
あ、そう。歌
に。一人ででしょ？やりとりがあっての先でしょ？それ別に。
うん、まあね、それはね。
うん。いや、優先に乗せられてもさ、みたいな。そんな歌い上げられても、力強く歌い上げられても困るで、みたいなさ。
ああ、確かに、確かにね。エロをね、歌にするっていうのも何ともね、まあ。
横尾さん、あれやで。さっき言ってたその歌ってる人、女性やからね。
あ、すごいね、それ、ね。
そうやで。
うん、愛とか、セックスとか、あとなんだっけ
そう、愛とは、なんだ、恋とは、夢とはセックスとか、とか、そういう、ちょっとごめん、細かくは違うかもしれないけど、そんな、私にとって何なんだろう、みたいな歌なんですよ。
あー。微妙、微妙だな。なんだろうね、私にとってって言われちゃったから微妙になっちゃったけどさ、それ、ただ、それを、その答えを。
いやいや、そうそう、それをだから力強く逆に、こういうものだってめっちゃ歌い上げられたら、なんかちょっと中島ラモ臭がするじゃないですか。そこまで言われたらね。そう、それを、おっさんみたいな人が力強く歌い上げられたら、ちょっとおもろいなって思うんけど。
面白いけどね。
そう。
それ、いや、勝手に答えを提示してるわけだ
から
ね。
で、何言うとんねんとかも言えるけど、ちょっと言えへんのよな、その感じ。
女の子でね、私が思うにっていう言い方をされちゃうとね。
そうそう。
そっか。私にとって何なんだろう。ああ、それはね、多分ね、カウンセリングを受けた方がいいよって言われ
て、ね。そうそうそう。っていうかもうな、恋人作ってくれとか思うんで。
歌詞に突っ込んじゃいけないけれども、突っ込みたくなっちゃうよね。
そうね、まあまあ、別にいや、まあ、それ言うたら俺も突っ込まれる歌詞いっぱい書いてるからあれやねんけどさ。
ああ、まあまあね。
そう、でもなんか思ってまんねんなと思って。
歌の歌詞ってやっぱ突っ込んじゃいけないけど、つい突っ込みたくなるよね。
いや、俺自分で突っ込みますよ、よく自分の歌詞に。
本当に？
何言うとんねんって思うことも正直あるわ。あれですよ、それはもちろん意味とか俺はもちろん知ってるから、それは、なんていうか、違う話ですよ。もちろん。
ああ、なるほどね。
でも思いますよ、やっぱり。
その、ただこの、詩として書いた部分の、この一文節に対しての突っ込みみたいなことだよね。
いや、そりゃそう、抱きしめた迷いの形をとか何言うとんねんとか思う。何言うとんねん、こいつっていう。
ちゃんと全部の詩を読んだ意味っていうのをちゃんとまあね、書いてる人だから分かってるから、ね。
そうそうそう。いや、で、まあ書いてる人間やから逆に、その、ちゃんとぼかさなあかんところもあると思ってるわけですよ。言うたらな。そう、それをそのセックスとはって叫ばれてもなみたいな、その、なんか。
まあ、それ面白くないよね。それだけじゃね。そんなこと言い切っちゃったらね。もうあと書くことねえじゃんって話じゃない。
そうそうそう。せやねん、せやねん。そこやねん。まあまあまあな、これどこまでが、なんか、笑える話なのかっていうのが。
難しい。
そう、聞いてる人にとって難しいかもしれへんけど、まあ、笑い話としてはあくまでね。そう。わかる。
なくなっちゃうって、そんなこと。そう。まああるよね。
隙間作っといてほしい、隙間。
ね。
うん。
隙間。
まあそんな感じで。
はいはい。
6位はパープルです。
パープル、ヘイズですか。
パープルヘイズ。
好きな色の一つですね、僕は。
途中で消えていきますからね。途中で船に乗らず消えていきます、
ね。僕はついていくことはできないって言ったやつね。
そうですね。後で出てくるんやろうなと思いきや出てこなかったですからね。
あれちょっとびっくりしたよね。
まさかのね。
うん。後でスピンオフで小説化されたけどね。
あ、そうなん？
うん。恥知らずのパープルヘイズって作品がありますから。
え、それあの後の話なん？
後の話。
薄いやん。
ジョルノが、組織のボスになった後に、
はあ、
フーゴに会うっていうような話だった気がする。
え、マジで？それはなんか、ふわっとしたら、なんか、いい話なの？
最終的にいい話になるんじゃないかな、多分。
へ
ぇ裏切り者として、こう、たもとを分かった後に、その組織をひっくり返したわけじゃん、主人公たちが。
はいはいはいはい。
だから、裏をひっくり返した中の裏切り者なんだから、裏の裏ということで、裏切り者の権威をかけられてるんだよ、確か。
はいはいはいはいはいはいはい。
その裏切りを果た、あの、権利を晴らすべく、なんかミッションに挑むっていう話だったと思う、確か。
フーゴが。
一人で。
あ、フーゴでしたよね、確か。
そう、フーゴ、パンナコッタフーゴです。
ですよね。
うん。が、その、任務を引き受けて、完遂するお話だった気がするよ。
ジョルのひどい。
まあ、その、組織のその、体裁を取ってるから、やらざるを得ないっていう背景があるって書いてあった気がするけど。まあ、ここまで言っといて、俺はそれを読んでないんだけれども。
なんやねん。
そこまで知っていながらにね、うん、読んでないんだ
けど。まあ、俺もまあ、今聞いてあんま読む気にはならなくなりましたけど。
ちょっと読んでみたいって、ファンだから読んでは見たいけど。
まあね、まあまあまあ、まあ、今話聞いたんで、もう俺は OK です。
あどんなもんなのかとは気になるんだけど。
5位は、雷神王です。
絶対無敵？
そうですね。
マジで？
はい。
だって、1994年とかじゃないでしょ？
まあでも、なんでかわからんけど、雷神王ですね。
絶対無敵、雷神王でしょ？
なんか、これ、どうなる？俺ちょっとわからないんですけど、
うん。
これ、雷神王は何ですか？地震かなんか出てきたんですか？
ああ、ちょっと地震、ああ、ごめん、陰気になっちゃって地震がないからわからないや。
はい、了解でーす。
はい。4
位は原発でーす。
あ、またもう、もう。
原発さん強いね。原発さんね、やっぱね。この時期、ね。
もう一生出んだろうね。
ちょいちょい出るんでしょうね。まあでもこの時期はまあ何かと出るんでしょうね。
え、11年だっけ
?12 年ですよ、これ。
12年でしょ、うん、もう、まああと、まあ12、うん、もう多分本当なくならないだろうね。
まあ何かしらニュースになった時はやっぱ出てくるんでしょうね、こうやってね。ただこの日はね、なぜかわからないものが予算ありますね、こうやってね。
そうね、う
ん、だから最初に言いましたけど、ちょっと、もうわけわかんないです。難しいですね。
だよね。
うん。
脈絡もなければね。
脈絡もないですよ。まあ、トップ3いきますけれども。
はいはい、お願いします。
3位が、もしドラ。
もしドラは、そうですね。わかんねえ。
もしもしドラえもんですよ。
もうだったらもしドラって言わねえよ。ドラえもんでいいよな、それね。
もしドラゴンクエストがマネージャーだったらですよ。
ドラゴンクエストがマネージャーだったら、それもうぶっ壊れちまってるよ、日本語がんだ、それ
ね。たったらたったったですよ。
なんですよ、ドリフみてえだったけど。
ダーンダーンダーンダーンですよ。
マネージャー、それマネージャーなそれ。
がマネージャーだったらどうなるかですよ。
ベギラマを使うマネージャーはだいぶ戦力にはなると思うけどね。うん、野球では関係ないよね。野球じゃねえしな、マネージャーって。
野球に使える呪文を考えるというのが始まりますね。
キョリム？
でもそれしかないですね、むしろね。
バイキルトとかまずいしね。
まあ、バイキルトしても意味ないですからね、だってね、別
に。ボール潰しちゃうかもしれないもんね、ね、バット割るかな、
うん。
そっか、まあ、ピオリムか、何
ある種あれかもしれないですね。魔法カンタ的な感じで、こう。
あ。
バットに魔法カンタをかけて、こう、ボールにこう、狙を帯びさせるみたいな。
ああね。でも、イソフはもうさ、野球のボール投げた瞬間にラナルータするとかね。
ああ、それいいですね。
あ、でも夜じゃん、もう、みたいな、
ね。もしくは全員でドラゴラムですね。
あ、もう野球やる気ねえな、それな、もう。ただ喧嘩がしてるだけだよ、それな、みんな。野球場くっちゃくちゃじゃないよ、ドラゴン18人もいたらよ。
観客は、ウォーってなりますよね。
ギャーですよ、大騒ぎ。
まあ、そんな感じで、もう一人ドラゴラもしてない審判がアウトーっていう。アウトーって。
もう飛んだアトラクションですよ、
ほんとに。もう、はい、そんな感じで。
なんの話、なんだったんだっけ、キーワード。
もしドラです。
あ、もし、全然わかんない。本家わかる？な、意味を。
もしドラはあれでしょ？あの、ドラッカーのやつでしょ？確か。
あ、もしもドラッカー。
もしも高校野球の、何やったっけ？女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを使ったらみたいなのあるじゃない？
あ、
読んだならかやったかな？なんかそんなやつ、うん。
ちょっと流行ったやつか。映画になったやつだね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
前田紀明主演で。
あ、前田紀明、そう、プロレスラーじゃわかってる。前田紀明がわかんないけど。
前田明でもいいですけど。
まあ、前田明はな、ね、アウトサイダーの主催だからね、あれは。前田タイソンでもいいけどね。
そうですね。前田タイソンってまあローリングソバットですね。
女子じゃない誰も。ね、まあまあね、そんな感じで。次行きますか。
次行きますか。
はい。
はい。2位はこれは、アニメですね。
アニメか。
アニメ。
雷神王ってことは、やっぱ。
これ知ってるで多分。
マジで。
言いますね。
はい。
レイアース。
知ってるよ。
知ってるでしょ。だってこれ俺ら世代絶対知ってるよ、これ。名前は。
うん。
内容は知らんけど、名前知ってるっていうのの王道ですよ、これ。
だよね、90年代は中学生だった人は、まあ名前ぐらいは知ってるよね。
そうそうそうそう。
あと、小学生ぐらいの時か、むしろ。
だってあの、絶対わかるもんな。
クランプさんでしょ？
うん、そうそうそう。
ね、あの絵で、なんか、今日あの、 見てないんだけどさ、雰囲気がさ、ファンタジーものの女の子3人組だよね、確かね。
そうですね。うん。まあ、なんでこれがその、この今の段階でそう、2位なのか、全くわからないですけども。
なんでなんだろうね。ああ、けど、クラスに、まあ、アニメとか漫画が好きな女の子は、よくそのキャラクターの絵を描いたりしてたなって、ふと思いついたっていう思いつきを今話したんですけど。
目でかいやつやろ、あの。
そうそう、目でかい、あの。ね、まあ、まあ、みんな目でけえけどな。
クランプ、どう？呼んだことというか、まあ、なんかある
?X。
あ、やっべ、かぶった。
あと、完結するまで読んでないけど、聖伝っていうシリーズも読んだことがあるね。
ああ、知らないですね、それは。
あと、妹が持ってたから、それこそね、その6月16日誕生日に妹が持ってたから、あと、カードキャプター桜。
モモアスが。
モモアス、モモアス、なんで名前だまた出した、それも。モモアス関係、アース入ってねえけどな、うちの妹の名前には。
ヘコアスはモモアスに、こう、あ、ありで。
うちはアースつけねえ家だから。
カードキャプター桜アースを呼んだんですかね。
うん、そうや、もう漫画にアースつけちゃったらもう何なのかよくわかんねえから、それも。ね、そんな感じですね。クランプ。あ、X は、映画も見ましたね、偶然。
すごいな、俺 X はバンドの X が好きやって、X って漫画あんねやっていうところがスタートでした。
ああ、で、うん、うっかり読んじゃったんだ。
いや、ほいで、なんかね、あったんですよ、都市伝説で、その時。うん、その、あれは X が関係あるみたいな。
あ、そうなんだ。
え、そうなんと思いながら読んで、
うん、
途中で投げた。なんやねん、これ、みたいな。
全然関係はない、
ね。憎い漫画やなぁ、もう全部やめた。
ああ、そうだね。
なんかね、名前がいちいちくどいでしょ、クランプのやつって。特に X はくどかったな。まあ、じゃあ、クランプのやつというか、うん、X がくどかったやな。
いや、多分そうだと思うね。うん、まあ、ほとんど全部読み切ってないから。
いや、なんかスメラギとかなんかおったやろな。ま
あ、スメラギさんっていうのもやっぱ男子四クロの方が僕の中でイメージしてるんですけど。
それはちょっと存じ上げないですけども。
本当ですか、スメラギさん。ダシ四クロでしょ、やっぱ、スメラギさん。
ダシ四クロはわかるけど。
うん。
まあ、俺意外とね、読んでないのよ、そういうの。全然。
本当に。うん、ボンボンコロコロ系
よ、まあ、もう、全然あかん。コミックなんとかは、全然読んでない。
本当にもう、うん、いや、あれで、ダシ四クロはわかるでしょ、
わかります、わかります。それはわかります。
小学生たちがミニ四駆に熱く青春を捧げた、漫画じゃないですか。
レッツ&ゴー的なやつでしょ、
うん、あれの前身ですよ、
うん、そうそうそうそう。
うん、ああいう中で、ダシ四クロたちが、こう、ミニ四駆で大会に出る中、
はいはい、
それに付き合ってるいい大人のおっさんがいるんだけど。
それがどっち断片なんですか？
断片小学生だから。ね、パラレルワールドでもね、
違うんですか？
時間軸的にはダッシュ4クロの後だから、断片は。
あ、そうなんや。
うん。ね、いや、作者違うから全然関係ないけどね、話ね。
いや、俺、なんかどっち断片もそれ系でしょ、でも確か。
まあ、ボンボンだからコロコロだったから。
ね、俺なんかそれ系で唯一その、一回ぐらいアニメ見たことあるわっていうのがどっち断片やったんですよ。
どっち断片はやっぱ流行ったからね、やっぱね。
やっぱ流行ってたんですね、あれ。
ドッジボール流行んなかった？ドッジボールの時。
ああ、俺、ドッジボールはしてましたけど、そういうのあんま分かんなかったんですよ。知ってないというか。
本当に？
うん。テレビ見えんかったから、そういう時代に。そんなに。
そうなんか。見てた、あんま見てなかったんだ、
ね。あんま見てないですね。なんか。漫画の国はめっちゃ見てましたけどね。
漫画の国って何？
あ、ごめん。それ、関西限定やった。
ローカルなやつ。
ごめん、テレビ大阪やから関西限定に決まってるわ。
あ、そうか。
あのね、漫画の国っていう帯があって、
うん、
そこで筋肉マンとか北斗の拳とか、
再放送？
そう、やってたんですよ。ドラゴンボールの古いやつとか。
へぇ
タッチとか。
その枠以外では再放送してないの？
いや、してるとは思うねんけど、平日毎日やってるから、
うん。
うん、ちょいちょい見てました。
あ、それ、そういうのはなかったけど、それ再放送とかなんかフラットやってたりしてるのしか見たことないね。なんかその漫画の国っていう感じではなかった
ね。ああ、そうなんですね。
うん。夕方6時半台って言ったらもうあれでゲーム情報番組だったね。
あ、そうそうそうそう。
やっぱそうだよね。見てたよね、やっぱり、ね。
見てた投稿動画とかのやつやろ、
見てた見てた。
あの頃のさ、投稿動画とかってさ、ビデオカメラで撮ったやつのビデオ送ってたやん、みんな。
うん。
あれすごいなと思ってて。今考えてもすごいなと思って。まあ、ぶっちゃけ今ってなんかある程度編集とかもちゃんとできるじゃないですか。でもあの頃できるわけがないじゃないですか。
そんな難しいことできない。
そうそう。だから、今の時代の疑うとかそういう話じゃないねんけど、
うん、
すごい努力して撮ったんやろな、みたいな感じがあるというか。
ああ、もうね、必死にね。
ずっと撮りっぱなしで編集できないから、
うん、
そう。だから、ここで成功するぞっていうのを録画して、こう、成功させて、みたいな。
罰勝負だよね。
そう。あれだ、ドキドキしてましたね、子供の時。
すごいよね。確かに、ゲー アナログだよね。
いや、ほんまアナログですよ、あれは。
今思えばね、ほんとね、うん。あったなぁ。ゲーム大会とかもやってたね、そういうのね。
大会？
あ、そう、そういうので、こう、ゲームの大会みたいなの
やって。ああ、そういうのでね、はい、はい。
腕自慢勝ち抜き戦みたいな
のやった
な
と思って
。
うん。
懐かしいなぁと思いつつ。あれ、
はい。
何がキーワードだったの？
それレイヤースです。
あ、レイヤース、あ、そ
っか。レイヤースです。
わかんねえもんだな。じゃあ次に行きましょうか。
じゃあいよいよ第9回を飾る1位ですよ。
はいはいはい。
はい。
第1位は何ですか？
診断メーカーのやつですね。すごいな。診断メーカーのやつとかが1位になる時とかあんねんな。
ねえ、ちょっとわかんないけど、何なのそれは。
当ててくださいよ。当ててくださいよ。
診断メーカーだと、なんて答えれば、何々たって感じ？
まあ、何々を診断してみたんですね。
あ、そうだね。
あなたの何々を診断してみた感じですね、これは。
ああ。あなたの財力を診断してみた。
ああ、してほしいね。してほしい。
把握しとけよ、それぐらい。
まあ、診断されても何もおもろないけどね。
ねえ、もう知ってるしね、そもそもね。
うん、嘘ってなりたいよね。
うん、
ね。
そんな持ってたんだ、みたいな、
ね。嘘ってなりたい。
まあ、なんだろう。あなたの性格を診断してみた。
ああ、それはちょっとまあ、診断されない方が嬉しいかな。
うん、どういうことそれは。なんで、そこはちょっと渋る感じだった。
いや、なんか性格とか診断されても困らへんなんか。
まあね。
あなたは悪い人です。
すげえ、もう二択だな、それな。
いや、わかんないです。あなたは、とても悪い人です。
ああ、そう、段階が上がってるだけだ
って。あなたはとてつもなく悪い人です。
カテゴリーとしては二つしかねえから。
あなたはちょっと頭が悪い人です。
あ、それ、もうバカにしてんじゃん、それ。
あなたは肝臓が悪いです。
それは診断じゃなくて、それは医療的な診断
の。あなたのお母さんは、あの時悪いことをしました。
母親ディスってるな、ちょっとね。
それをあなたのお父さんは許しました。
物語で。
そしてあなたが生まれました。おめでとう。
ね、最後ドラマ仕立てなんだね。うん、診断じゃねえかんな、それ最後も。
以上、おじさんより。
おじさんだったんだ。手紙だよね、しかもそれね、もう。診断には関係なかった、最
後、正解はイメージカラーですね。
イメージカラー
イメージカラーを診断してみたっていうのが1位になるというこの感じ。
はぁ、暇な奴らが多いんだなって感じだけど。
まあ、ついついやっちゃいますけどね、正直。
もちろんもちろん自分もやるからね、わかるんだけどね。イメージカラーですね。笹山さんの、もしくはボーカリスト笹山のイメージカラーとかあるんですか？
ボーカリスト笹山のイメージカラーは、くしくもパープルですね。
あ、そうなんだ。
なぜかわからないですけども、僕自身も。
いや、根拠なくそういうパープルにしてるってんの？
なんかね、パープルなんですよね。
ああ
。なんかパープルなんですよ。
ね、
あ、ちょっと待ってください。
はい。
ちょっと待ってください。あのね、今そのあなたのイメージカラーを調べてみたらやってみました。
はいはい、
リアルタイムツイートであったので。
はい。
笹山でやってみたんですよ、
はい、
イメージカラーは神秘的なパープルですって出ました。
おっと、すごいドンピシャじゃないですか。
ドンピシャじゃないですか。
ヘコークも調べてくださいよ。
これはヘコークはこれアルファベットで大丈夫ですか？
アルファベットでじゃあとりあえず
わかりました。
なんすか
ヘコークのイメージカラーは汚い茶色です。
ふざけんなよ。もう舐めてんのかよ、ほんともう。それ味噌だろうね、出る方の結果だよ、それ。
汚い茶色
ってもう、あれ、うんこしかねえじゃねえかよ、ほんとに。
これはもうごめんやけど。
うんこしかねえよ、それ、ほんとは。
汚いってつけんなよな。
うん。逆に汚いパープルってなんだよって言ってよ、ほんと。茶色汚いってイメージつけてっから茶色に汚いって乗せてんだって。
すごいな
ぁ。ひどくねえ。
じゃあ、ラボのイメージカラーを引いてみますね。
はいはい。
ラボのイメージカラーは、情熱の赤です。
赤？おぉ。
真っ赤っかですよ、真っ赤っか。
普通だね、普通。
まあ、情熱的ですよね、やっぱね。
赤もいいけど、だから汚ねえ茶色ってなんだよ、だからよ。
いやー、まあ、汚いんじゃない？
どういうことそれ。もう悪いでね、それ。軽く悪口入って
る。汚いんだもんな。東京寒いんじゃない？
いや、もう、一緒じゃねえか、それ。同じニュアンスのやつですね。
江戸川ハイジンダイルのイメージカラーは、エロいピンクです。
あ、ドンピシャだね。
あ、素晴らしいですね。これは、当たってるのかもしれないですよ、だから。
余計にさ、それでさ、合っちゃうとさ、つまりさ、俺の汚い茶色が合いすぎてきてるってわけになっちゃうじゃないですか、それね。なっちゃうみたいな。
新崎のイメージカラーは、無邪気なピンクです。
あー。
でね、これはイメージカラーの下に何々に惹かれるとか出てくるんですよ。
う
ん。うん。新崎のイメージカラーは、無邪気なピンクです。神秘的なパープルの人にライバル視されやすいですって書いてます。
してるんだ。
してるみたいですね。
神秘的なパープルにしてるんだね。
ライバルしか、うん。
ライバルではなさそうだけどね。
まあ、ライバルなんでしょうね、多分。
あ、なるほどね。うん、神秘的なパープルさん。
そうですね。
イメージからね。
まあじゃあ、ついでにマダオさんを聞いてみましょうか。
あ、マダオさん、はいはい。
マダオさんは、興奮の赤ですね。
意外。赤似合わないわ、あの人、ほんと。 俺の知ってる人間の中でね、ほんと赤の似合わない男のトップ3に入るね。
まあそれよく言うけど、じゃあ1位誰やねんってよく思いますよね。
1位俺だから。
いや、汚い茶色のヘコークさん。
はいはいはい。
モンゴロさんのイメージから出ましたよ、俺出ましたよ。
はい、どうぞお願いします。
カオスなレインボー。これ、すごい色やぞ。
すごい強烈に当たってんだけど、勝手にだけどさ、
これすごい色やぞ。
カオスなレインボーって。
カオスなレインボーは。
レインボーってさ、7色あることは確かにカオスっぽいけれども。
これなぁ、これちょっと見せたいわ、これ。
すごいね、それね。
これはすごいよ、なんか。
レインボーってそもそも7色だからさ、明るいじゃん、イメージで。それでいてカオスなんだよ、だって。すごくね、その例え、その表現が。
いやー、まあだから汚い茶色を超えましたね、ある種ね。表現。
カオスなレインボー。
ね、カオスなレインボー。
レインボー。もうそのフレーズが面白いもん。ねえ、すげえな。モンゴロにカオスなレインボーだもんな。
まあこれ面白いんだよ、じゃあ送っときます。
ありがとうございます。
ちょっと今、スカイプで送っときます。
あ、いただきます。いや、ウケるわ、カオスレインボー。
この画面めっちゃおもろいわ、正直。
見るかな今拝見しましたけど。ほんとにいいね、このカオスなレインボーね。カオスなレインボーだね、この色ね。
なかなか素晴らしいですね。
素晴らしいね、これね。ほんと。いやいやいや、汚ねえ茶色ってもうひどくねえ、ちょっともう。もうあんまりだ、それもう。
まあじゃあそんな感じで神秘的なパープルと、汚い茶色を。
茶色でね。
お送りしました。ラボですけども
。番組は情熱の赤でしたっけ？
そうですね。
そんな感じですよね、確かね。
まあ次回こそ、10回。
ということでね、どうなることやらということですけど。
まあ。汚い茶色もじゃあ、送りつけておきますんで、
ね、汚い茶色を読んでいただいて、やってきたようですね。
それを見ながら、じゃあ、エンディング聞いておいてください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。
もう、ムカつく、もう、なんなの、この診断マーク、メーカー、ほんと。
これ、サイトに貼っとくわ。
あ、もう気分悪いわ、もう、ヘコークでございました。それでは、神秘的なパープルの歌を聴いてください。ブレイブストーリー。
お願いします。
消える魔のブレイクストーリー。